こんにちは、遠藤良久の運気向上プライム法です。今日もあなたが、まあ、新しい人類の目覚めを体験して、日々輝くように生きることを願って、生きられるようになることを願って法話を発信したいと思います。ですね、もうちょっとぶっちゃけることにした。ぶっちゃけるっていうのはどういう意味かっていうと、要するにリアルでワークショップとかに来ていただけたら、体験していただけることなので、だけど来てない限りはもうこちらの話だけ、あるいは話を聞きながらイメージするだけになるので、まああまりこの詳しいことはお話ししてこなかったんですよね。だけどもうできるだけもうできるだけちょっともうお話ししていくようにしてしまおうと、思い立ちました。なんてこと言ってあまり大したことなかったですね。まあそれはいいや。まあ日々生きていれば、まあ、肉体の感覚というかそういうものはさまざまなものが生じますよね。まあ心よかったり不快だったり、部分的に心よかったり部分的に不快だったりとか、重かったり軽かったり、まあさまざまなんですけど、ね、私たちは外から物質的に来たものによってそういうものが生じてるとまあ思ってますけど、まあ、もちろんそういう部分はだってたくさんあるわけですけどね、まあ、爽やかな風が吹いてきたとかさ、温泉入ってあ気持ちいいとかね。でもそうじゃない別の部分が普段目覚めさせないでいる部分というのは、体感っていうのはまたあるわけですよね。目覚めさせないで、まあ目覚めていないと言ってもいいのかな、両方目覚めさせないと両方の意味があるんだ。まあ、両方の場合というかね、と言ってもいいんだけど、もっとその物質的なものによらないもの、まあそれすらね、例えばまあジョギングハイなんか行ったりナチュラルハイとか、ある一定のところに行くとパッと、ね、身体的なしんどいやつなのにものすごい気持ちよくなるなんていうのは、まあ脳内モルヒネとかで説明されたりするんですけど、まあそれだけで説明しきれるのか、まあ、例えばしきれたとしても全くそれ予想のつかないところで、でそれ以上のものがやっぱりまたあるんですね。それについてなんですけど、もうズバリ言ってしまう、まあこのところずっとね、霊的な存在、つまり私たちの現象世界っていうのは、その目に見えない霊的存在との関わりが非常に、実は写し絵のように、あるいは鏡のように、影のように、まあ、非常に大きく関わっている、気づかない別としてね、あるっていう話を、まあ、何度か、まあ、してきてますけど、まあそれはまあそうだろうね、まあ、特にまあ人間界っていうのはね、そういうとこですので、いかにこの霊的な存在との関わりを学んでいくのかというね、いうのは本当はその本質なんですよね。まあそういうのよく分かってたのはね、アイヌの文化とか、まあ、ネイティブインディアンなんかもそうですけど、まあ、特にアイヌの文化では、霊を天に送ること、諸霊を天に送ることが人間の使命だなんてまで言ってますから。でちょっと話変わりますけど、キリスト教というのは、霊は肉じゃなかった、逆か、肉は悪魔に属し霊は神に属するっていう言葉があるんですけど、まあこれ要するに物質的なもの、肉体的なものは悪魔に属して、霊的なものは神に、まあちょっとあまり言ったこと変わんないか、まあ、ちょっとこれ解釈が必要、解釈をちゃんとしないと間違いますよね。つまりキリスト教で まあ、霊っていうと、まあ、もちろんその幽霊の霊とかね、そういうも意味もあるけど、相対を超えた、まあ、目に見えないこう宇宙の大霊、大霊のことも、まあ、霊と言いますから、本質的な意味ではね。で、何が言いたいかというと、あのいわゆるね、肉体的なね、まあ、身体的なっていうか存在感的なしんどさっていうのは、まあ、大体そういうね、あの霊的な、まあ、救われない霊だったり、まあ、間であったりね、まあ、実は細かいのが種類も多いし、細かいのもいっぱいいますから、そういったものがあの不快さをもたらすっていう、そういった存在があるわけですよね。あの不快さをもたらすしてるとしたら、そういう存在が関係してると、まあ、これがね、肉は 肉体はあの悪魔に属するって側面も、実はこれこういうこと言いたいわけですけどね、本当は。それでね、心よさね、もう自分の肉体がふわっとこう心よければ心よいほど、実は自分の肉体を感じないんですね。これ面白いもんでね、例えば胃の存在って普通感じないけど、胃が痛いと胃の存在感じるって、もうこれ不快なわけ、不快だから感じるわけですよね。本当で、ね、身体を感じない、触覚を超えれば超えるほどというのは、だから相対を超えた大霊の世界、いわゆるですから神仏、まあ、如来、宇宙大霊如来が触れてくれば触れてくるほど、自分の存在は透明に透き通って光り輝いて、そういう意味なんですね。霊は神に属するっていうのはね。で、別にこれ今日の方は別に解釈が、そのキリスト教のこの言葉の解釈が目的じゃない、ないんですけど、もっと具体的な話、つまり身体でしんどい部分があったらどうするのかっつ、日常においてね、日常で歩きながら、まあちょっとね、ちょっと軽く、もうしんどいのが当たり前になってる人はね、そういうの感じないかもしれないけど、心よさみたいなのが主体になってくると、ちょっとしたしんどいこともまあ感じやすくなるんですけど、あるいは心よい状態が知ってしまっとっていうのかな、うん、まあ照明とかでね、霊的な問題がこう存在がね、こう霊がこう救われてったりとかすると、もう重いものが一切こう取れてくるって、あの守護神とか、まあ、仏様、諸仏菩薩、神様方がね、お喜びになっている状態というのは非常に心よい状態ですので、それ知ってしまうと、その心よさを知ってしまうとね、内容を知らなくてもね、しんどいのは分かるようになりますよね。逆の状態、ちょっとしんどいなっていうのがあった場合に、何かやっててもね、何といっても一番の基本は、まあこれまあ4種類なのでね、あんまりその種類の細かいまでちょっと言わないようにしてきたんですけども、言っちゃいますとね、まあ例えばね、あの心っていうのは実は4種類あって、話が複雑になるかな、まあいいや、こうね、物事をね、何をやるぞって決めるんじゃなくてね、俺はこうなるんだって、まあ、志を立てるってのは非常に強い決意ですね。その決意をする心っていうのがあるんですね。あんまり決意したことない人はね、あんまり志を持ったことない人にはちょっとは、あの分かんないことしたけど、まあちっちゃなものから大きいものまで、まあね、志はあるわけですけど、まあ、人間にはそういう志を立てるという心、あのものがあります。それが、その志を立てる心の奥の奥の奥の奥の奥に入っていくと、いや、なんでこう言ってるかというとね、その気に心があるっていうことを気でもって体感できるわけですよ、皆さんね。で、その奥にこう一点なんかね、丸い門みたいなのがあってね、それもまた皆さん感じれるんですね。 もちろん人間そういう能力ありますから。でここは実はもう誰でも普遍の生きとし生けるものみんな持ってる心の共通の一点なんですよね。面白いですね。でここにですね、まあ、宇宙大連の象徴ですから、まあ、仏教であれば仏様の目の形、それをここに受け入れて、まあ、同時にね、まあ、何人もマントラを唱えるんであれば、マントラ信号を繰り返し唱えるんであれば、そこのこの心の奥に声が届く、触れていくようにこう唱える。しかもですね、なおかつ、実は宇宙にはこう人々の願いをね実現していくっていう人ってあなたですね。人々、あなたもその一人、あなたの願いを実現するね、この大いなる川、宇宙の大河と呼んでますけど、そういうものが存在する。で、その存在、その宇宙の大河を、まあ、それのね、あの心の奥にこう仏様の目と声を入れていきながら、その大河の存在を感じている、感じるようにしていくでもいいですよ。感じねえって言うんじゃなくて、感じるようにしなさい感じるようにしてください、それをやっているとですね、やがて本当気持ちよくなりますから、わーっと気持ちよくなってきます。これぜひ慣れてほしい、慣れてくださいね。つまりしょっちゅうやってれば慣れて、だんだん慣れてきて、まあ、それだけでね、思い苦しいのは存在は救われていきますから、そして、あなたの心身も心よくなって、まあ、なおかつこのね、あなたの願いが実現するっていう力を得ますので、まあ、ぜひ、まあ、そんな風にして、一日を、人生を、この大事なこの一日の人生の大事な一日をお過ごしいただければと思います。